私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。メジャーリーガーの大谷翔平選手が高校1年生の時に野球部の監督の勧めで書いた目標達成シートというものがございます。中心にこの目標、夢というものを書き、目標達成に必要な要素を8つその周りにこう書いていくわけです。さらにその8つの要素の外側にこの要素をもっと具体的に達成するために必要なものというのをそれぞれこう書いていく。合計81のマスにこう目標、中心の目標からそれを達成するために必要なものというのをこう書いていくわけです。高校1年生の大谷選手の場合、その中心に書いたのが8球団からのドラフト1位指名というものでありました。すでに触れたようにこの目標を達成するために必要な8つの要素を記入していくわけですが、大谷選手はそこに次の8つを記入いたしました。体づくり、人間性、メンタル、コントロール、キレ、スピード160キロ、変化球、そして運。さらにそれぞれを達成するために必要な具体的な目標を8つこう挙げるわけです。例えばメンタルということについては次の8つになっています。はっきりとした目標、目的を持つ。一喜一憂しない。頭は冷静に、心は熱く。雰囲気に流されない。仲間を思いやる心。勝利への執念。波を作らない。ピンチに強い。8球団からのドラフト1位指名という目標を達成するために必要な8つの要素を、まあ、先にご紹介しました。まあ、ほとんどが野球、スポーツをする上で力を入れるべき目要素をと言えるでしょう。しかしその中で私の目に留まったのは人間性と運ということでありました。特に人間性が当時高校生であった大谷選手がその目標を達成するために必要とした要素の一つとしていることに少しこう驚きなようなものを覚えたのであります。皆さんはいかがでしょうか。この人間性を達成するために必要な要素、まあ、次の8つ挙げているわけです。感性、愛される人間、計画性、感謝、継続力、信頼される人間、礼儀、思いやり。愛される人間になることも、信頼される人間になることも、まあ、野球には直接 関係のないことのように思われます。しかし大谷選手が描いた目標は、野球が上達することではなく、8球団からのドラフト1位指名という具体的な目標であったのです。具体的な目標ですから、達成するために思い描いた要素も大変具体的なのだと思います。つまり、8球団からドラフト1位指名されるためには、野球がうまいと認められるだけではダメだと認識しているということです。多くの球団から来てほしいと思われるためには、野球の技術だけではなく、人間性も大きな要素であると、高校1年生ながら、もしかしたら監督の、指導もあったかもしれませんが、そのように書いているのであります。運ということについても同じような理解があるのでしょう。運という目標について大谷選手は次の8つを挙げたといいます。挨拶、ゴミ拾い、部屋掃除、審判さんへの態度、本を読む、応援される人間になる、プラス思考、そして道具を大切に使う。多くの部分で人間性の要素と重なるように思います。自分の技術、自分が良ければとかそういうことだけではなく、人がどう見るか、人の評価する点にも成長の目標としているわけであります。冒頭で大谷選手の目標達成シートについて触れましたのは、この後実施する洗礼の新認識について準備をしていた時のことでした。洗礼の新認、これを英語ではアファメーションというのですが、この言葉についてどんな使い方があるのかという例を調べたくていたわけですが、それが具体的なきっかけになります。アファメーションという言葉は、確認、肯定、そういった意味になりますけれども、ある、ウェブサイトで、このアファメーションということについて、次のような記事を見つけました。アファメーションは、自己達成予言とも呼ばれ、自分の理想やポジティブな未来、目標を達成した状態を思い描き、言語化して繰り返し宣言することです。不安な気持ちやネガティブな感情を払拭して、前に進む意欲や集中力が生み出せます。この部分を読んでいて、大谷選手のシートを思い出したのであります。ここで言うアファメーション。例えば会社などで営業目標、自分は1ヶ月に50件の新規顧客を得ると具体的に立てたとしますと、それを毎朝の朝礼などで言葉にし、公に表し繰り返すことで、その目標に向かっての意欲が湧き、仕事への集中力が保て、良い成果を生み出す、取り組み、 まあ、こういうことが挙げられるでしょう。目標を達成した自分を強く思い描き、繰り返して確認していくことで、もしかしたら無理じゃないかとか、自分はできないといった不安や否定的な思いを払拭させ、目標達成に近づくのに、まあ、効果があるというわけです。大谷選手の目標達成シートも、まあ、口に出して宣言することはしないでしょうが、これに似ていて、自分の目標を確認しつつ、それに向けてたゆまぬ努力を継続する力となっていたのだと思うのです。アファメーションという言葉が、日本では先のような意味で用いられていることは、今回調べていて初めて知りましたが、アメリカの教会に滞在していた際、アメリカのルーテル教会の式文に、アファメーションという式があるのを見つけ、また実際に礼拝でも、確か秋の頃だったと思いますが、それを体験し、本当に大切な式であると思ったのであります。というのも、洗礼についてそれを受けようと心に決めたとき、あるいは洗礼を受けたときには、印象深く覚えているものですが、時間の経過とともにその記憶は薄れ、洗礼を受けた時の思いは失われていくように思うからです。ですから大切なことは、それを過去の出来事としてしまうのではなく、繰り返して確認し、また肯定していくことではないかと思うのです。徳善義和先生は、キリスト者の自由の中で、キリスト者と訳されている言葉を、ルターはキリスト教的人間とドイツ語で表現していることに触れています。そして、キリスト教的人間という言い方の背景について、次のように書いています。人間はキリスト者であるのではなく、キリスト者となるのである。人間がキリスト者であることは、自明の自然の成り行きではなく、人間が自らその行いをもってにせよ、思考をもってにせよ、到達し、その状態を当然のこととして持続できるのではない。キリストのゆえに、キリスト者とされるという意味で、キリスト者となるのである。つまり、キリスト者であるではなく、繰り返して主によってキリスト者とされていく、これが私たちなのだということです。まあ、少なくともルーテル教会ではそういう理解から来ているということです。洗礼についてもこれと同じでありまして、洗礼を受け確かにキリスト者とされたわけでありますが、それが生涯を通してその時から全生涯もう保証されているということでも、継続自動更新されるということでもなくて、繰り返し繰り返し新たにキリスト者とされていくのだということなのです。もちろん繰り返して洗礼を受けるということではありません。洗礼を受けたこと、しかも洗礼を 通して与えられた恵みを繰り返して思い起こして、それによって今の私がある、こうしてこの日もキリスト者とされていくのだということなのです。さて、主の洗礼の日常にあって、洗礼について考えてまいりましたが、洗礼について次のように言うことができます。洗礼は教会という組織への入会式ではありません。洗礼を受けることで、その教会に確かに属することになり、会員名簿に記載されることになりますから、人の目にはそうだと映るでしょう。そのような誤解にもつながるでしょう。しかし繰り返しますが、洗礼は教会という組織への入会式ではないんです。日本語で教会と訳されるギリシャ語には2つございますが、その一つは建物とか組織を意味する教会という意味、もう一つは呼び集められたもの、集まりを意味する教会であります。前者は英語ではいわゆるチャーチ、ドイツ語ではキルヘ、後者は英語ではコングレゲーションというのがふさわしいでしょうか。ドイツ語ではゲマインドという言葉がそれにあたるでしょう。このように英語とドイツ語だけを見ましたが、こう違う言葉でこの表現されますが、日本語ではどちらもこう教会というふうに言い表せますから、こう何でしょう、こんがらがる理解を、教会というとある人は組織、この建物を教会と考える人もいれば、いや教会とは人の集まりなんですと考える人もいるということですね。しかしルーテル教会において教会という場合、前者の意味というよりも後者の意味で考える方が、ルーテル教会の中の一般的な理解ということになります。ルーテル教会の信仰告白の一つであるアウグスブルク信仰告白、そこに第7条で教会について告白されておりますが、次のようにあります。これは全信徒の集まりである。教会とは建物であるとか組織である、このように告白されていない。教会とは全信徒の集まりである、人だと、教会とは人だと言っているわけです。教会とは人、しかも呼び集められた人である。ですから洗礼を受けるということが、すなわち組織に属するということにはならない。洗礼は主イエス・キリストの命令に応え施される恵みの出来事であります。マタイによる福音書28章、次のように命じられています。あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように命じなさい、教えなさい。私は世の終わりまで いつもあなた方と共にいる。この命令に応じて洗礼を受けた人たち、呼び集められた者たちの集まりが教会であるならば、教会はこの建物が例えば滅びたとしても、この集まりがあれば教会なのだということができるのであります。人は洗礼について受けたらどう内面的に変わるか、生き方が変わるか、そういうことが気になるかもしれません。しかし教会、つまり呼び集められた者の集まりは、主イエスがそのように命じられたから、洗礼を受けた、ここにしか理由はないのであります。今日の日課は洗礼の意味するところを明らかにしています。目を向けてみましょう。15節から日課でありましたが、民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受け祈っておられると、21節にありました。ルカによる福音書における主の洗礼の様子はこのように描かれているわけです。つまり民衆と共にイエスは洗礼を受けられたということです。ルカによる福音書における主イエスの場面はここに特徴を示しています。言うなれば、それほど私たち人間と一緒にいる方となられたということです。天地創造の始め、人が作られた時、すべての被造物とともにご覧になった主なる神は、極めて良かったと認められたと聖書にあります。私たちが洗礼を受けるということは、神による私たちの再創造、すなわち私たちを再び極めて良いと認めてくださる、確認される、そういうことであります。そのために主は民衆と共に洗礼を受けられたのです。人間的には欠けている部分も多く、周囲の人からは否定されるような自分がいます。このような人間になりたいと思い描き努力はしてきたのですが、そのようにはなれなかった私がいます。しかし神は洗礼を通してその私をそのまま再び極めて良いと肯定してくださるのです。これが洗礼における再創造、人が新たにされる、新たに生まれるということであります。それはこの世においてどれほどの否定があったとしても、それらが一切否定とはならないほどの完全な肯定であります。つまりアファメーション、すなわちその洗礼を確認し肯定するのは私たち自身ではなく、神ご自身によってなされることであるということです。私たちすべてのものが、つまり私たちが良くても悪くても再び極めて良いものとみなされたことを確認するということなのです。説教台を 肯定して生きるとしましたが、実は私たちが自分を肯定するのではなく、神に私たちが肯定されて生かされているということなのであります。こうして私たちは神にそれぞれの存在が、すなわちこの私もあなたも周囲の誰かも国境を越えた世界中の人々も残らずすべて神によって肯定されているということを確認し、改めて肯定されつつ、毎日を喜びのうちに生き始めることができるということなのです。すべての人と共に神に肯定されているものとして、新たに喜びのうちに生き始めてまいりましょう。実地では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。